のお花。先週に引き続いて新選谷口正春法話集の第5巻光明道中記をテキストとしてお送り申し上げます。
おはようございます。今日も光明道中記をテキストにして話すんですが、その書物を読むよりもその書物に書いてある真理の実例を話す方がいいと思いまして、飛行機事故でも助かった話をしたのでありますが、その助かった媒体になったのが甘露の法具というお経であります。その甘露の法具というお経は法華経の不問本第25というところが観世音菩薩の功徳が書かれているところでありまして、そしてこの不問本というところを独立させて観音経といって一般に普及されているのであります。その観音経の中にですね、観世音菩薩が甘露の法を注ぎたもうて衆生の煩悩の炎を滅除したまうということが書かれているのであります。私は法華経を読んでもそういうところをうかうかと読んで気がつかなかったんですけれど、水長の家を始めまして第2年目の時に私にインスピレーションがありまして、詩を書いたんです。なんということなしに甘露の法具という題の詩を書いたんであります。だいぶ長い詩であります。自由詩であります。それに水長の家の教えがその詩の中にほとんど全部簡略に縮約されて入っているんです。そして長くその時も私はいろいろ霊感的な詩をね書いたんです。それをまとめて成長の家の歌という題でパンフレットにして出したことがあって、ところが成長の家の詩は宗教と思って来ているために、成長の家の歌という詩集はですねあまり興味がないと見えて、他のパンフレットはよく売れるんだけれども、この成長の家の歌という私の詩集はその中に甘露の法具が入ってるんですけれども、あまり売れないで一番売れなかったもんなんであります。ところが京都の教科部にその時も熱心に成長の家になっておられた明治時代の一番初年頃の工学博士、その小木虎次郎という人でありまして、この人が京都伝統の社長の石川義次郎さんの奥さんのお父さんで、その頃この石川義次郎さんが清張の家に非常に熱心で、そのお父さんがねまた熱心になって、そして、私の書いた詩の甘露の法を読んでいるとですね、いろいろな奇跡が現れてくるということを知ったんです。これはただの詩ではないぞとその小木虎次郎博士が言い出しまして、これは聖経である、もったいないお経であると言いまして、初めて聖経と題して聖著の家の当時のいろいろな詩の中から甘露の法具だけを抜き出して教本型の折本にしてですね、聖著の家の京都の教科部からこの甘露の法を売り出したわけなんです。今まで詩集であると思っていると宗教に集まってきた人はあまり関心がなく買わなかったのが、この小木虎次郎博士が聖経甘露の法として紫色の表紙で折本型の教本にしちゃったら、さあ売れる売れる、またいろいろのね奇跡が出てきちゃったんです。あんまり京都の教科部それで儲かるというのでこれはいかんと、これは本部へお返ししなければいかんというので、それで 本部へ、東京の本部へですね、お返しして、それからそこから発行するということにしたのが、この水郷甘露の方の、まあ、できた元なんでありまして、私は決して宗教というものを作るつもりでやったんじゃなかったんです、水鳥の家はね。ところが、まあ、そういういろんな奇跡が起こってきて、そして、自然に、皆が宗教と認め、文部省も宗教と認めて、初めは私は宗教と言われるのは嫌いでしてね、文化運動であると、国民は思想であると言って、思想という名前をつけている。それで初めて東京へ私が移転して、そして、これを大々的に新聞広告なんかして広めるときに、宗教なんて使わないで、公明思想普及会という題でですね、社名で、そして出版会社を作って、でこの思想を広めるということにしたわけなんです。完全菩薩がね、水鳥の家の私有が、これまた大阪の水鳥の家の私有、私有というと雑誌の友達と、私有の私有総愛会連合会というのがありましてね、の連合会の会長の門脇勘次郎という人が法華経の熱心な信者で、法華経なかなか深遠なお経でしてね、分かるところは分かるけれども、どうしても分からんところは、それが門脇勘次郎さんが生命の実相の本を得てですね、それを読んだところが、今までどうしても分からなかった深い法華経の真理が、生命の実相を読んだら扉を鍵で開くように分かったと言って非常に喜ばれて、そして法華経の難解の部分が解消した、生命の実相は法華経の現代版だとこう思いました。その時にね、5つの持病があったんです、門脇勘次郎さんに。それがいっぺんに消えちゃったんです。そんなことが起こったんでね、びっくりしちゃったんです。それで清張の家の座禅的および祈りと座禅と一つにしたような真相観という行事があるんですがね、それで正座して真相観をしていると、その最中に清張の家の本尊である神様のお姿を拝ましてくださいと言って祈っておったら、空中に観世音菩薩の姿が現れたんですね。それで初めて門脇勘次郎さんは、清張の家の本尊はこれは観世音菩薩かと思って、それからまたその時の私は兵庫県の住吉村におりまして、で大阪におられた門脇勘次郎さん、阪神電車に乗れば近いから僕のうち訪問してくられましてね、そして実はここで真相館中に観世音菩薩の姿を拝んだな、まあ、本当に観世音菩薩が清張の家の本尊ですかというような質問をせられたんです。それで私はね、こう言ったんです。清張の家はね、一周一派じゃないので、観世音菩薩というのもこれは一周一派でない仏様で、観音経には三十三心に身を返じて、一切の人を再度したまうということが書いてある、ね、それで、あんたは法華経の信者で、そして観世音文本というところも読んでおられて非常に信仰深いから、なお一層あんたの信仰を深めるために、本尊、まあ、観世音菩薩の姿を持ってあなたのために現れたんでしょという返事をしたんです。この問答はね、生命の実相の古い版の第3巻、まあ、携帯用の版では1冊が2冊に分かれているので、第5巻か6巻に万経記述編というのがあるんですね。そこにその対話が載っているはずなんです、僕と門脇さんとの対話がね。それから3年ほどしましてね、僕は東京へ移転した。東京へ移転してから大々的に 水長の家の推しを広めるというので、さっき言いました株式会社光明思想普及会という会社をこしらえてから出版会社ですが、生命の実相を売り出す会社をこしらえたんです。それが今日本教文社というのに名前が変わっているんですけれども、光明思想普及会というのがねできましてね、それは生命の実相という本がずんずんずんずん広まっていって、そしてそれを読んで真理を悟った人が病気が自然に治る、甘露の方に苦毒が出てくる、観音様の姿を見る人が出てくるなんていうようなことでね、みんな寄ってこの成長の家を、これはただの文化団体ではないんだとね、これは宗教だと言ってみんな寄って宗教にしちゃってるというのが、まあ、成長の家の成り立ちであるわけなんでありますね。ところで、そしてずんずん広まってきたので、水長の家の旗印であるマークをこしらえたいと思いましてね、それで時の定点の彫刻部の審査員をしている山根八春先生というのが水長の家に非常に熱心で、その人に頼みましてね、水長の家万教起筆のマークをこしらえてもらいたい。まず万教起筆の起筆するのは、まあ、日本では神道と仏教とキリスト教、まあ、他にまあイスラム教なんかもあったりするけれども、まあ、この三大宗教一つにまとまったマークをこしらえてもらいたいと言って、こしらえたマークが今の水長の家のマークであります。外側にこの太陽の輝きがある、これアマテラスオミカミの火の狼の象徴であります。その中側に白い丸に、白い丸が万字になっている。これはお地蔵さんのもんで、白いのはお次様でもあるんですが、これが仏教の印で、その真ん中に緑の十字があるんです。その十字を切り込んで八角の星になっているんです。で、八角にしたのは大屋島という意味で、で、大屋島が中心で日本の国ですね。そして緑十字で、それはキリスト教のマークで、それで白いお次様の万字で、これは仏教のマークで、外側のアマテラスオミカミの火のオカミの火の輝き、このマークがねできまして、それで胸につける尻尾のメタルバッジと言いますね、あれを作りまして、大阪の連合会長の門脇勘次郎さんのところへ送ったんです。それを見た時に門脇勘次郎さんが、おや、このマークどっかで見たって言うんです。それで考えてみたら、そうだ、自分が生命の実相を読んで、非常にその功徳によって5つの慢性病が消えちゃった、その時にあんまりありがたいので、新創刊の時に清張の家の本尊の観世音菩薩のお姿を拝ましてくださいと、観世音菩薩と指定したんじゃないんですが、本尊のお姿を拝ましてくださいと念じていると、観音様が出てこられて、それで冠をかぶっておられたが、冠の真ん中にこのマークがあったということを思い出したんです。そのマークは当時現実界にはまだなかったんです。それから私が東京へ移転して3年も経って、合計4年もの地に現実界にそのマークが出てきたんですね。それが山根八春さんの図案によって出てきた。その4年の地に出てきたマークが清張の家のマークを、4年前に観世音菩薩が冠にそのマークをつけて出てきておられたんですね。それでこの現実界に出てくるものは、その以前に霊の世界にあるものが